皆さんこんにちは。新刊ラジオ第54回8月25日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。先人から学ぶという言葉がありますね。昔の人の成功例や失敗例を自分たちの今の状況に当てはめて、定石を知ったり同じ失敗を繰り返さないようにするあれです。前回紹介した本もですね、ホンダの創業者本田宗一郎さんから学ぶという色が強い本でした。さてさて、ではですね、今回はもっと昔の人から学んでみましょうということで、珍しくですね、オープニングから本の内容につながるトークをしてみました。なのでね、この勢いをなくさないように早速本の紹介に行っちゃいましょう。今回は皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。
殿、今川殿と北条殿が甲斐の国に塩を売ることを禁じたようです。我が国も甲斐の武田とは十数年来の敵対関係にあります。ここは一つ、今川北条殿に倣って塩止めを行いましょうか。
いや、それは卑怯な行為。弓矢を取って争っては勝ち目がないからそのようなことをするのでしょう。私はこれまで幾度も運を天に任せ、勝敗を一戦の上に決しようとしてきた。塩についてはいくらでも両国から送るよう。甲斐の国から来た商人には必要なだけ買わせなさい。もし不当に高値で売る者がいれば厳しく取り締まるように。私は武田殿に書をしたためておく。
敵に塩を送る、有名なことわざですね。ですが、このことわざの元となる事実、上杉謙信が武田信玄に塩を送ったというのはですね、皆さんが想像しているものとちょっと違います。別にですね、上杉謙信は、武田信玄敵に無償で塩を送ったというわけではありません。まあですね、多少は送ったかもしれませんが、正しく言えば敵に適正で公平な価格で塩を売ったということになります。別にですね、塩を運んでいったんじゃなくて、あなたの国にですね、別に塩を、不当に釣り上げたりしませんから、自由に買ってってくださいよ、ということを言っただけです。まあですね、今と違って公正取引委員会もなかったのでね、これはある意味、人の道を正しく進む、上杉謙信らしいエピソードと言えます。なんでこんな上杉謙信の話をしたかと言いますと、今回紹介する本の関係です。今回紹介する本は、日本実業出版社より出ています、安倍龍太郎著、名将の法則という本です。名だたる武将と書いて名将と読みます。この本ではですね、戦国時代の12人の名将の価値観や決断力というものを紹介しています。ちなみに取り上げている12人の武将は、毛利元就、三好長慶、武田信玄、上杉謙信、織田信長、細川藤孝、前田利家、島津義弘、豊臣秀吉、伊達政宗、東堂高虎、徳川家康。以上、卒業生12名、代表尾張の国織田信長。
はい。人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり。
すいません、やってしまいました。ついですね、名前を列挙してると、こう、卒業式をね、卒業式ネタをやりたくなります。まあね、本のお話に戻りますので、できれば、関係者の人、怒んないでください。はい、ではですね、本のお話に戻ります。ビジネスと戦国。一見ね、関係ないように思えるんですけども、この本の著者の安倍さんが言うには、この戦国乱世の時代は、実はグローバル化が進んでいました。鉄砲の火薬の原料である硝石、これはですね、日本ではほとんど産出されませんので、スペインやポルトガル、あと民国、今の中国ですね、などと、貿易が記録以上にあったのではないかということです。またね、戦国時代といっても、各大名は戦うだけではなく、織田信長の楽市楽座に代表されるように自国内の経済活動を発展させていました。ここでもやっぱり安倍さんの言葉を借りますと、戦国時代は実は高度経済成長期だったそうです。先ほど紹介しました上杉謙信も、今でいう新潟県のあたりが領地なんですけども、冬の間、雪が降ってしまって当然農地が使えないわけですね。なので、関東に傭兵業に出かけたわけです。つまり兵を率いて関東に行って、そこで戦いをしてお金を稼いだと。またですね、上杉謙信は京に上洛、 つまり兵を率いて、京都のですね、当時足利幕府の将軍に、会いに行くんですけども、その際にですね、酒造りの当時、お酒を作る人ですね、これをですね、たくさん自分の国に招いて、余剰分の米をお酒に変えてお金を得たりしていたそうです。まあ昔からですね、その新潟県のあたりはその米の産地だったわけですな。なので今僕たちが新潟県のあたりで美味しい日本酒を飲めるのは、実はこの上杉謙信のおかげというのも大きいのです。そういう経済の発展していた時代だからこそ、塩の買い付けを封じられた武田信玄はとても辛かったし、公正な取引を行った上杉謙信というのは、現代に当てはめれば経営者としての道徳観念に秀でていたと言えると思います。さてこの本、名称の法則、本の内容は歴史書のような感じなんですが、こちらの本はですね、もともと日本実業出版社さんが出しています経営者解放というですね、まあ、経済人向きの雑誌に連載されてた原稿を一部改訂したものなので、ビジネス書としても分類できるかと思います。むしろですね、本に書かれている各戦国大名の合戦における決断力、内政における価値観、これをですね、学んで現代のビジネスに置き換えていくというのが、おすすめの読み方です。まあですね、オープニングにも言いましたけど、先人から学ぶ恩子知新、そんな言葉がいろいろあります。昔の戦国大名の戦い方、またその政治の行い方、学んでみてはいかがでしょうか。名称の法則、阿部龍太郎著、日本実業出版社より定価1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。ね、今回の本良かったですね。個人的にはですね、戦国時代が結構好きなんです。でもですね、僕が知ってる戦国時代ってやっぱりその戦乱の世の中っていうその部分しか知らないので、今回ね、本で出たみたいにね、実はそのグローバル化が進んでて、海外と貿易がたくさんあったとかね、あと高度経済成長期だったっていうね、この二つの意見は僕の中でかなり新しい、ものでした。さて、今回のラジオなんですけども、勘の良いリスナーの皆さんは気づいたと思うんですけれども、ドラマの中で上杉謙信の声、女性が担当しておりました。これはですね、別に人数不足というわけじゃないんです。実はですね、こちら上杉謙信、歴史的にはですね、知らない方のために簡単に申し上げますと、武田信玄、甲斐の国の武田信玄、今でいうと長野のあたりですかね、そこの武田信玄と、新潟にいます上杉謙信、こちらの二人はですね、長い間こうライバル関係にありまして、織田信長なんかとね、ちょっとだけ年齢がずれるんですけれども、戦国時代最強の武将の二人と言われておりました。この上杉謙信、実は女性だったのではないかという噂があります。なのでね、あえてそれを反映してドラマを作ってみました。ちなみに今回紹介した本の中には一切触れられてないんですけども、戦国時代が好きな人は、結構知っている噂です。まあね、謙信が女性であれ男性であれ、彼の偉業は変わらないので、この本で触れられてないのは全然問題ありません。さて、謙信が女性と思われる根拠はいくつかあるんですけども、特に面白いのはですね、たとえ合戦中でも月に一回腹痛を訴えて部屋にこもった。謙信を歌った歌に男も及ばぬ大力無双というくだりがある。スペイン国王フェリペ2世の受けた日本の報告書に謙信が女性と書かれている、などです。他にもね、たくさんあるので、気になった方は調べてみてください。今回ですね、この本本当は12人の、武将が紹介されていますけども、上杉謙信にクローズアップしてちょっと語ってみました。まあというのもですね、この上杉謙信女性説っていうのをね、なんか皆さん知らないみたいだったからね、ちょっと言っておきたかっただけなんですけれども、詳しく知っている人は本当にごめんなさい。まあですね、こういう風に戦国時代もね、いろいろ面白いエピソードがあります。まあ物語としても面白いんですけれども、そういった戦国時代の物語を、今のその政治経済に当てはめて考えようという、この本がね、ちょっと面白かったのでついつい取り上げてしまいました。ではではこの辺で新刊ラジオお別れとさせていただきます。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。